ロングステイ世界情報。
皆さんこんにちは。この番組はロングステイサポートクラブが提供しています。ロングステイ世界情報はロングステイを始めたい方に、またいろんな国でロングステイをしたい方へ、少しでもスムーズに楽しいロングステイができるように、ロングステイ財団登録アドバイザーメンバーにより各国から現地情報を放送しています。ロングステイ財団のスローガンでもある行ってみたい国から住んでみたい国へ、そして住んでこそ心がつながるロングステイをモットーに、ロングステイサポートクラブは情報発信基地として皆様に最新情報をお届けします。
皆さんこんにちは。第5回のポッドキャストです。司会の大谷です。
ロングステイ財団持田です。
海外大好き中野です。
口に大好きな熊本です。
釜山に行ってきた有川です。
ニュージーランド大好き大沢です。
インドネシアへ行ったり来たりしている水谷です。
で、今日スカイプ参加の方は
東マレーシアサラワク州クチンから酒井です。
来年はマルタに、ロングステイしようかなと考えている小賀です。
静岡の伊豆から鈴木です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします
。
このポッドキャストはロングステイアドバイザーの有志による勉強会を何回か続けてきたんですけども、その内容もなかなか興味深いので、ポッドキャストでできるだけ皆さんにも公開していきましょうということで始めました。今日はですね、いよいよロングステイ先として5年連続人気ナンバーワンのマレーシアを取り上げます。なぜ人気があるのかっていうのはね、現地マレーシアお住みの酒井さんの話を聞きながら明らかになっていけばいいのかなと思ってます。で、最初いつものように、本題に入る前に旅行業界ニュースについてちょっとお話ししてるんですけども、水谷さんにお願いしてもいいですか。
はい、先日ですね、日本航空がマレーシア航空とコードシェアを開始するというようなニュースが出ていました。このコードシェア自体の開始は7月1日からなんですね。で、マレーシア航空といいますと、非常にサービスが良くて乗り心地もいいと定評があるところでして、そこが日本航空と、コードシェアをする、やっぱりLCC の追撃が激しいんでしょうかね。
マレーシア航空はね、私はスチュワーデスの一緒の好きですけどね。
私も大好きです。
マレーシア航空とシンガポール航空好きです、ね、
好きです。
課題ぴったりしてますからね、
うん、で、マレーシア航空は今年の後半にワンワールドへの正式加盟を予定しているらしくって、まあ、そうしますと日本航空でマイレージを貯めている方はそのマレーシア航空を利用してマイレージでクアラルンプール、あるいはクアラルンプールだけじゃなくって、コタキナバルとかペナンとかへもこう何ていうかな、マイレージを使って行くことが可能になるのではないでしょうか。マイレージの達人中野さん、何かご意見ないですか。
これを待ってたんです。前にもマレーシア航空が入るんじゃないかっていう話を聞いてたんですけど、なかなか実現しなくてやっとっていう感じですね。もうすごく嬉しいです。
さっきもう一方マイラーの方がいらっしゃってない気がするんですけど、
マイラーですか。隠れマイラーで、マイラーとまでは言えないんですけど、今確かマレーシアエアラインってスカイツリーのデルタ航空とかのマイレージを使って、私はマレーシアエアライン使ってたりするんですけど、多分そちらからワンワールドに移るのかなとちょっと興味深く思ってます。
大きい方にね。
はい。
まあ東南アジアの航空状態っていうのも非常に今競争激しくて、いわゆるナショナルフラッグというと大手の航空会社さんがなかなか苦戦に強いられているようですけれども、でも何ていうのかな、 2つに分かれるというかな、ビジネス客、うん、そういったこう正規航空運賃でお高い航空運賃でも使用がなく、しっかり日程通りに動きたいという方と、個人客、旅行とか、 そういう親戚訪問したり、あのそういう方たちのための安い航空会社に分かれてきてると思うんですけど、
そうですね、だからあの LCC って安いんですけどね、この日って限定して探そうとすると結構高かったりする
んですよ。そう、大変なんですよね。
それだったらね、JAL とか ANA のね、あの何日前割引ってあるじゃないですか、
そうね、うん、
それの方がいいこともあるので、
だからその辺はやっぱり私たち使う方がいろいろ研究すると
使い分けでね、
そうです、
国内線なんかを見るとマレーシア国内を考えた場合、例えばジョホールバールからクアラルンプールの街スパンですとかに行く、航空会社と、あとマレーシア航空あまり変わらなかったりするんですよね。格安を使っても普通にマレーシア航空を使ってもあまり料金変わらなかったりしますので、
マレーシア国内線の話
です、よく比べて見られるといいと思います。
うん、そうですね、あのサラワク州、東マレーシアのサラワク州からあのクアラルンプールに行くのにもやっぱりマレーシア航空が時々安い時が多いですよ。
そうなんですか。
だからこう比較対象しないとダメですけどね。
そう
です
ね、キャンペーンを狙わない
と。これからも賢く使い分けていきましょうということで、でその上あのマイレージもつくということで、
そうですね、
嬉しいニュースですね。
しかもシートも選べますしね。
あ、そうですね、ネットで選べますね。
確か
に LCC 選べないもん
ね。 LCC は選べないですね。選ぶとかなんかが
ある。そうですね、
あの今夜あのマレーシア航空で出かけますので、乗り心地をあのじっくりあの確認してみます。
よろしくお願いします。
はい。
まあ、そんなところですかね、ニュースとしては。ではあの早速本題の方に入っていきたいと思うんですけども、酒井さんの方にはですね、まあ、こんなトピックで話していきたいんですけどっていう、もう単語だけ集めたのをお送りしてあるんで、まあ、それに従ってそれをキーワードにしていろいろお聞きしていきたいと思います。
はい。
でいつも前半にですね、まあ、住むためには必要なことを大体聞いて、はい、で後半の方に、まあ、ちゃんと住めたんだけど、じゃあ何をやって楽しみましょうというのを話お聞きしていることになってます。
はい、
で最初にあの住むためなんですけども、
はい、
まずはもう住まいなんですけども、
ええ、
住まいの事情ってどんな形ですか？
そうですね、マレーシアっていうところは結構のウィークリーマンションとか、そういったのが多いんですよ。うん、だから意外と住宅に関しては、まあ、一戸建てにするといろんな方が言われますけど、ちょっと治安が心配かなっていう方がいらっしゃいますけれども、住宅に関してはあんまりマレーシアで問題にはならないような気もするんですけれどもね。金額的にもやっぱり通貨の日本と比べればすごくマレーシアリンギット安いですので、お手頃かなっていうのはよく聞きます。
その前に酒井さん、クチンに住んでらっしゃいますよね。
はい。
でクチンで、
はい、
なぜクチンにお住まいになったのか、それからどういったお仕事をクチンでなさってるのか、
はい、
で、あと日本人の方はクチンでどのくらいいらっしゃるのか、ちょっと説明していただけますでしょうか。
うん、はい、私はですね、今年でサラワク在住36年になります。はい。でまあいろいろ今は旅行業をやっておりますけれども、今から、1980年から2003年ぐらいまで約20年間ぐらい、サラワク州政府のレストランルックイーストポリシーを言い出したマハデル首相さんがオープンしたレストランで約20年弱勤めておりました。で、まあ今サラワクでもう別名サラワクの母って言われてるぐらい、サラワクではちょっと有名になりすぎたかなっていうぐらい、なんか日本人って言ったらすぐに私のところに連絡が来たりするようになっているんですけれども、まあ、すっかりサラワクで馴染んでいます。なぜ私がサラワクに来たかというと、マレーシアから1974年に国費留学生として日本に留学してきたマレーシアサラワク出身の旦那さんと知り合って、サラワクに来たというのがきっ けです。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、そのサラワク出身のね、主人とは20年前にちょっともうやっぱり縁がなかったのかなと思いながらも、離婚しましたけれども、その後私はずっと子供たちと一緒に未だに住み着いているという感じです。サラワクっていうところあまり知名度がないんですけれども、とっても住みやすいところなんですよ。熊本さんも多分その影響があったのかどうかわからないんですけれども、サラワク大好きだって言ってくれて今は大の仲良しになってしまってるんですけれども、ね、熊本さん。
はい、そうです。とっても住みやすいですよね、クチンって。特にね、何をするにもどこに行くにも、なんていうんですか、気持ちが楽にスムーズにこう何でもできる感じがして、食べるものも全然その抵抗がないし、美味しいってこともそうですけども、金額も安いし、何やるにも抵抗がなくすんなりとできる感じがするとこです。
クアラルンプールとどういうところが違うんですかね。
あ、いいですか。
クアラルンプールは
やっぱりサラワク州はなぜ違うかって、私長く住み着いて思ってることが一つだけあるんですけれども、サラワク州に来るときには必ずマレーシア国内でもパスポートをご持参しないといけないんです。はい、ボルネオとに来るときには必ずパスポートを持ってくるということで、結構入国管理に厳しいところがあるんですよ。でコタキナバルはフィリピンとかインドネシアに非常に近いので、結構いろんなフィリピンの人たちとかインドネシアの人たちも街の中でよく見ることが多いんですけれども、サラワク州っていうのは山脈にカリマンタン島とサラワク州っていうのは大きな山脈があって、なかなかその近く のカリマンタンからの移動の手段が山を越えてこないとないので、結構サラワク州だけ独自のなんか自分たちの州だっていうところがあるので、非常に治安がいいっていうのがなんとなくこう街に降り立つと感じる場所ではあるんですよ。だからじゃないかなと私は思ってるんです。はい、やっぱり田舎ですけれども、田舎は田舎なりにすごくしっとりとした街ですよ。
行ってみたいですね。
で、やっぱり川を中心に街が栄えているので、どうしてもこう水の流れとともに街が栄える街っていうのはなんとなくのんびりする感じがあるのではないかなと思いますよ。
私も10年くらい前に口に住みやすそうですねって主人と話したの。
そうなんですね。
夫がそれこそまだ結婚したての頃、半年ぐらいクチンで暮らしてたんですよ。
へえ、
それでいいとこだいいとこだって言ってまして、でたまたま行く機会があって、いろいろあっちだこっちだって連れて行ってくれたんですけど、確かに、なんていうかな、
あとは、
地に足がついた生活ができるっていう
か、カラルプル都会ですからね。
そうそう、すごく都会ですからね。なんか私もこちらに住んでると、都会に出ていくとやっぱり疲れるので、すぐ日帰りで帰ってきちゃいますよ。そういうところもあるかもしれませんし、やはり緑がもうすごく多いですからね、サラワク州っていうところは。その影響もあるのかもしれませんね。
それに気候が割にいいですよね。
そう、暑くても33、34ですよ。で、日陰に入ればやっぱりそれから 2,3 度低いですし、やっぱり風もついてますのでね、風も吹いてますので、すごくあれというぐらい涼しいですよ。
街並みなんかどうなんですか。建物が、古い感じとか歴史的な感じがする、
サラワク州っていうところは、はい、特に私の住んでるクチンっていうところは、1840年から1940年の100年間に白人の王様ホワイトラジャーというサラワク王国が栄えた町なんですよ。で、その 関係上町には非常に歴史的な建物がそのまま残ってますし、でサラワク州の市の条例として古い建物はなるべく残すっていうことがありまして、町の中心地に行くとあまり高い建物は少ないですね。政府関係の建物は大きいですけれども、それ以外は町自体はすごく古い感じのする町でもあります。
そうか、想像するとね、マラッカとかジョージタウンって世界遺産になってますよね。そんなイメージなのかなと、
はい、そういうことですよ。本当にそんな感じです。それに川が流れてるっていう感じ で、でその川べりにはクチンウォーターフラントっていう公園も、綺麗な公園もありますし、うん、古い街並みがその道路の反対側に立ち並んでるし、その川を地元の人たちはその川を行き来して、川の対岸と行き来しますので、小さなサンパンっていうボートって手漕ぎボートみたいなのをすごく使ってるので、とてもなんかそれも見るだけでもなんとなくゆったりする感じの印象があるんじゃないかなと思います。
いいですね。私いろんなとこ世界行ってもいつもそこの場所のですね、船に乗ったり地下鉄乗ったりするんですよ。だから川があるとこは非常に好きですね。
サンパンっていうのは今30セントですから、すごく安いですので。
わかりました。
鈴木ですけどいいですか。
はい、
酒井さん、クチンの国際空港が、はい、のはどんなかちょっと教えてほしいっていうことと、今話に出ましたけど、入国独自のなんか政治をしている傾向が強いっていうことをね、聞いて今もお話にあったんですけど、はい、入国審査なんていうのはどうなんでしょうか。
つい6月1日からですけれども、今まではパスポートになんか入国カードみたいなのを出してたんですけれども、今はね、はいはい、電子化されてパスポートを提示するだけになりましたので、すごく楽にはなったんですけれども、クチン空港っていうのは2階建てで、全部ガラス張りですごく綺麗です。はい、昔のクチンは本当に古い感じがあったんですけれども、サラク州内の空港は全てガラス張りの KLIA みたいな感じの空港ですよ。
あ、そうですか。
はい、サラワク州っていうのはマレーシア連邦国に1963年にサバ州、サラワク州、それとシンガポールで合併したときに、サラワク王国はサラワク王国の自治権っていうんですかね、それを主張しているために、入国管理とか税金に関しては、結構いろんなサラワク独自の自治権を持って、合流してるんですよ。合衆国、連邦国に入ってるので、はい、それの大きな違いが、イミグレーションだと思うんです。
自分ってもう一つありますよね。
はい。
あれとの関係っていうのはどういう位置関係になるんですか。
どんな位置関係ですか。
空港の位置っていうかな。市内から、
空港から市内まで15分ぐらいです。
ああ、近いんですね。
はい、すごく綺麗な大きな広い道ですので、アクセスは非常に町までは近いですね。
これはバスとか車でということですかね。
タクシーでも今20リンギットぐらいですし、空港からのバスもありますけど、最近の人はなんかタクシーを使ってるのが多いのかなと思います、熊本さんもよくいらっしゃるんで、はい、いつも熊本さんは何使ってましたか。は
い、私友達の車でいつもお迎えに来てます。はい、そうです。
一般の方はやっぱり車をバックパーカーみたいな若い人たちが来るときはやっぱり、バスに利用してますけれどもね。
結構バスは多いんでしょうか。
そんなに数はないです。そんなに数はないです。市内からいろんな町に出る公共機関のバスはあります。で、どこ行きとは書いてなくて、番号でバスに番号がついてるので、このバスの番号はどこルートっていうのを分かってないとなかなかちょっと使いにくいのかなっていうのはあります。
でも空港タクシーなんかは定額で乗れるとか。
もちろん定額です。クーポン制でどこも同じようにクーポン制なの で出発到着ロビー出たらタクシーカウンターがあるのでそこでクーポンを買ってタクシーに乗りますのでみんな定額になってます。
そういったところはもう大体全世界共通ですよね。
まあ、マレーシアってタクシーにメーターってあるんですか？
ありますか。
すいません、私がたまたま乗ったタクシーがメーターのないやつばっかりだったんで、危ないですかね。
ないのも多いですね。
うん、ないのも多いです。
だからホテルでね。
最近はだいぶついてき
ます
けど。値段
もするのもありますよね。
ホテルに頼むとホテルの人が呼んでくれて、でここ行きたいんだからいくらってそこで決めてもらってましたけど、
うん、それはホテルタクシーっていう制度があって、それはそうです、
とかじゃあ街で拾うとメーターのもあるわけね。
いやでもマレーシアの方は結構タクシースタンドなんかもありますよね、うん、
そうですね。でもサラワク州はタクシースタンドじゃなくて、うん、タクシー業タクシー会社に電話したらどこで待ってるからって言って迎えに来てくれるっていうシステムですね。
これもいいですね。
街、の中の交通はどうですか？皆さん運転は安全運転ですか？それとも結構荒っぽいですか？
すごく安全運転だと思います。でも自分で運転するときには困るんです。一方通行の多い街ですので、すぐに見えていてもぐるっと回らないといけないっていうのが一つ、駐在員の方がこちらに駐在になるでしょう、やっぱり半年ぐらいはかかるかなってよく皆さん言われてますよ。
これ海とかに行く場合は皆さん車レンタル等していらっしゃるんですか？
私の住んでるところから海に行くにはダンマイビーチリゾート地域っていうのがあるんですけども、そこにはシャトル用の車が結構各ホテルから出てますから、 それを利用している方が多いですよ。
お迎えに行くんでしょうね。
各ホテルに、
ね、送迎があるんでしょうね。
バス停があって、そのシャトル、
シャトルね、
ビーチに行くシャトルがありまして、そこで行きますね。
すみません。
慣れると本当に車なんかの運転はすごく楽なんですけど、道がやっぱり道を覚えるのがやっぱり最初は大変かなと思います。
すみません、いろいろまだ聞きたいことがたくさんあるので、次のトピックに移ってもいいでしょうか？
はい、
食事なんですけどもどんな感じでしょう？はい、私はここに屋台とも書いたんですけど、あちこち行ってオープンエアのところで食べるの好きなんですけど、そういうのってあります？
あります。特にサラワクの食べ物はすごく美味しいんですよ。麺類が豊富だし、よく私言ってるんですけれども、1ヶ月毎日朝昼晩と毎日違う麺と違う料理を食べても1ヶ月で食べきれるかなっていうぐらいの豊富な、本当に多いですよ。なぜならばやっぱりここは中国人が多いんです。まあ、東バレーシア全体にそうなんですけれども、特にサラワク州は中国人の比率が高いですし、だから麺類とか料理に関してはもう本当に日本人にはすごく合う料理が多いです。はい、
有名なラクサでしょうか？
私のかすかな記憶ですけど、
ラクサはもう皆さん大好きで買えられますし、私辛いのがダメだわっていう人でももしでもいいから食べてみてくださいって言うと、食べられるって言ってられる方多いですよ。
そういう庶民的な料理は正直クアラルンプールより口の方が美味しかったと思います。まあ、高級レストランはクアラルンプールなんかの方がたくさんあるんでしょうけど、
ホテルナバル行った時もやっぱり、美味しかったですよ、そういう料理は。しかも安かったですし、
そう、値段も安いです。
エビの出汁なんでしょうね。
そう、エビの、脳みそとか殻を煮詰めた、ベースで食べるんですけれどもね、あと少しのココナッツミルク、それから少しの まあ、カレーパウダーはあんまり入れないんですけど、独特ですね、あのサラワクラクサの元っていうのは。
麺はあのこあれですね、米粉。
そうです
ね、ビーフン。
そうですね、ビーフンもね、細いビーフンを使う人、それからあの中ぐらいのビーフン、あの麺を使う人、それからちょっと太めのビーフンって、ビーフンでもいろいろありますからね。
ありますね、
はい。でそれが嫌いな人は黄色い普通の中華麺を使ったり、
そういうのもいます。あ、選べるんですか。
選べます、選べます。で作るその屋台によって、作る人によってもやっぱり味がそれぞれ違いますので、
個性があるんですね。
そうそう、私たちもやっぱりよく聞きますよ、どこのラクサ、うん、美味しく出てるとかいう話は、うん、一般の会話の中に出てきます。
そのお値段はどのくらいなんですかね、大体。はい、お値段の方は。
そうですね、普通のあのラクサは3リンギと50銭 3.5 とか、スペシャルになるとプラス大きなエビがつくから5リンギと、まあそんなもんです。ん、はい、
それで125円。
家でお料理するの嫌になっちゃいますね。
うん、
そう、サラワクの人たちっていうのは朝食から屋台で食べるのが風習ですから、もう朝早くから街にやってますよ、屋台屋さんは。
あと肉まんも有名ですよね。
うん、そうですね、やっぱり中国人がいます、
いるから。
いいですよ、まあ、豚肉も他の州に比べれば結構使われる料理もありますね。はい、
どんな感じなんですかね。日本の肉まんを思い浮かべるんですけど。
日本の肉まんですね、私も長いからなかなか日本の味を思い出せない時があるんですけれども、うん、でもあのうちのお嫁さんが、あ、ママこの肉まんは日本の肉まんと同じで美味しいわっていうのがあったり、チャーシューがあったり、あのいろいろ鶏肉があったり、うん、いろんなものを使って作りますね。 あとはあの野菜のベジタリアン あの肉まんとか、うん、種類は多いです本当に。
チムさんって言うんですか。
チムさん、ティムさんでしょ。
ティムさん、
はいはい、シューマイとか、うん、そんなのも町 のそうですね、あのオープンエーコーヒーショップって私たちよく言うんですけど、そういうところにたくさん、はい、あのラックに入れてスティーマーに入れて売ってるので、すごく安く食べられますよ。
ああ、
うん、だから正式の大きなレッスンに行かなくても食べられます。うん、
なるほどね、
はい、分かりました。あと大事なこととして医療関係とか、
あ、私もあの医療関係聞きたいなと思ってます、うん、と、うん、
あ、そうですね、サラワクの医療関係にはあの結構大きなプライベート民間病院が多いんですよ、うん、で、1993年から97年まであの JICA の緊急医療っていうあの支援がサラワクのクチンの総合病院にありまして、ある程度シニアの看護婦さんなんかは日本語片言ですけれども喋りますね、うん、はい、だからそんなに私たちは不自由はしておりません。
あのじゃあ通訳をしてくれるような人がいる病院っていうのはあのいくつか。
そこまではね、
通訳やっぱり、
そこまではないですけれども、うん、よく私はかかってきますね。
あ、通訳してくれって、
はい、緊急で運ばれた方なんかで、うん、日本語がわからないとか、うん、事故に遭った人とかっていうことで依頼されることはあります。
あの私なんか持病があって高血圧の薬をこういつも飲んでるんですけれども、そういう場合にはあの、うん、こちらのお薬の処方を、はい、こう持っていけば大体対応できますよね。
そうですね、でも同じものかどうかはやっぱり多少違うと思うような気がします。
だ製品名が違うということで、成分名
だと思いますね、はい、だからそういった面で まあ、他のクアラルンプールに比べれば少し違うかなとは思いますけれどもね。
あとすいません、病院にかかった時に初めにかかった時 もう専門医に見てもらえるんですかね、はい、それとも総合っていう形で、結構日本の場合だと内科とかっていうのはすぐ行くと思うんですけども、
ええ、
それっていうのは現地で何か例えばお腹痛いとか何かあった時にはすぐ専門医って感じ、うん、それとも総合っていう形で見られて専門医が必要ってことであれば専門医の方に紹介されるって感じになるんですかね。
そうですね、まあ、あの緊急の場合は総合病院には緊急外来っていうのがありますので、そこでも見てもらって専門医に回すっていうことがありますけれども、一般の人は町のクリニックに行きまして、まあ、あの処方箋をもらったりするんですけど、24時間病院が多いので、例えば日本人の場合は大概多く緊急外来に、専門医のある緊急外来に行くっていうのが私たち多いですね。だから町総合病院の緊急外来に行く、それで専門医に行くっていう形を取ってる人が多いと思います。でもちょっとお腹が痛い、頭が痛いとかいう場合は町のクリニックに行きますね。
うん、
それからもし重病の場合は専門医に状を書いてもらうっていうシステムもありますけれどもね。
それは全部公立病院になるんですか？
公立もありますし、私立もあります、たくさん。
料金結構違いますよね。
そうですね、公立はすごく安いです、はい。
でも待ち時間が長いんですか？
そうなんですよ。
やっぱりどこもそうですね。
そうなんです。だから、ね、私立の方に行くとすぐに対応はしてくれます。
片言日本語を喋れるような看護婦さんがいる病院というのは私立になりますか？
違います、公立です。
公立になりますか、
はい、
そうなんだ。保険とかも大事ですよね、
うん、そうですね、うん、
しっかり保険をかけて私立。
そんなに高くないですし、皆さん海外保険を持ってらっしゃるので、はい、そうですね、それにちゃんと記入して書類をとすぐに整えてくれますよ。慣れてます、とっても。なぜか、
ということは日本人やっぱり多いんですか、クチン、
はい、
クチンはやはり日本人がたくさん住んでるんですか？
いえいえ、全然少ないですよ。
少ない。
ただ日系企業がありますので、まあ、そこの駐在員の方が病院にお世話になるっていうことが多いので、ちなみに私の住んでいるクチンでは、日本人会もございますし、日本人たちが住んでいる人数は120人ぐらいです。で、日本人会に入っている人たちが40人ぐらいですね、はい。皆さん私の住んでいるサラワクシクチンというのは知名度がないので、皆さんロングステイの方がなかなかお越しにならないっていうのがありますけれどもね。
この機会にちょっと PR して、
放送機会に知名度が上がるかもしれない。
そうですよ。
いや、でも私の旅行業をやってますので、日本から来るお客さんを、まあ、年間トータルサラワクシ全体で、まあ、5000人ぐらい受け入れてるんですけれども、最大4割ぐらいまでがリピーターですよ。
やっぱり一度行くと気に入っちゃうんですね。
そう、だから皆さん家族でお越しになって、最初はなんかグループで来られたんですけれども、食べ物も美味しいしっていうことと、まあ物価がすごく安いし、宿泊施設も安いですし、まあマレーシア全体に言えることですけれども、緑も美味しいっていうことで、もう本当に多いですね。ありがたいことだと思ってるんですけど。
クチンへの行き方、日本から直行便は出てないですよね。
ないですね。
そうすると、どこで、はい、やっぱりクアラルンプール行ってクチンっていうパターンが一つと、
あとはシンガポールから来られる、シンガポールからだと1時間で来られますので、意外と近いんですよね。クアラルンプールからだと1時間40分ぐらいかかりますけれども、まあ、そのルートで、来られる方が多いです。
シンガポールは確かに近そうですね、
シンガポールだったらこう安い航空券たくさんありそうだし、
シンガポールから、タイガーエアとかシルクエアとか、まあ、エアアジアも含めてですけれども、あとはマレーシア航空も結構、フライト 航空会社が乗り入れているので意外と便利なんですよ。
国際線のターミナルと国内線のターミナルは近いですか？
え、どこですか？
クチンの国際線、シンガポールから行くときは国際線になりますよね。
同じ空港を使うので、
国
内線も国際線も同じターミナルですから非常に分かりやすいです。
はい、分かりました。
あとはその住むために必要なこととして、どうでしょう、
ネットいいですか？ネットはどうなんでしょうかね。これスカイプ使えてますけども、
はい、
インターネット事情は、
市内とか、ちょっとした郊外では問題ないですね。あとはちょっと地方に行きますと携帯電話がすごく普及しているので、Wi-Fi につないでパソコンするっていうこともあります。私も仕事上時々そういうことをやりますけども、携帯に Wi-Fi をつないでパソコンに取り入れて、ちょっと時間遅いですけど見れないことはありません。
その
Wi-Fi… ラブ州全体そうですよ。
その Wi-Fi ルーター、東南アジアではプリペイド式のものなんかもあるじゃないですか。
そうなんですよ。
ありますよか？
あります、あります。1ヶ月、3ヶ月とか、いろいろそれによって金額も変わりますけどね、
そうすると年契約しなくていいから、ちょっと期待してるときに使うっていうのができますよね。
はい、楽です。
フリーランのようなお店とかってあるんですか？
今はもう若い人がみんな使ってますので、もう本当にコーヒーショップでも Wi-Fi 可能っていう、よく看板見ますよ最近なると、ホテルなんかに泊まると取られますけれどもね、Wi-Fi つなぐと時々、だからその辺のコーヒーショップに行って Wi-Fi つないでする方がずっと楽かなっていう感じはします。
マレーシアにそのサッカイさんのようにね、長く住まれる場合は現地で普通に長期の契約するわけですよね。
そうですね。私はもうずっと永住権持ってるし、全然問題なく普通の通りに電話局との契約です。
そういう時は料金はいくらぐらいになるんですか？ネット
何の料金でしょうか？
ネット料金月大体いくらとか。
私はですね、ちょっと許容の機能を使ってて、毎月68払ってますね。
68
リンギット、はい。
じゃあいくらぐらい？
68リンギットですから
1,500円ぐらい。
2000円ぐらい。2000円
ぐらい。
やっぱりマレーシア安い。
つなぎっぱなしですね。
で割とフリーで拾える Wi-Fi も多いですよね、マレーシアの場合。
そう、
ああそうですか。
結構街をブラブラしてて、Wi-Fi 拾えますよ。郊外に行きますと難しいですけどね。
それは、そうですね。日本でもそうですからね。
それであとさっきちょっと聞きかけました、お金の方、日本からお金を持っていくにはどんな形がいいですかね。例えばクレジットカードでキャッシングとかできますかね？
あ、できます。
できます。
はい。
緊急時はそれでなんとかなりますね。
はい。
ただ
最近、
ATM で1回に引き下ろせる上限の金額って確か日本円にするとそんな大した金額じゃなかったですよね。
そうですね。1000リンギットだったと思いますよ、私。
1000リンギット、いくらだ。
それを何回かに下ろさないと、1日1回。
2万3000とか。
2万5000ぐらい。
今25円ですよ、
ね。今25円ですよ、私。
アメリカも300ドルです。
結構少ないですよ。普通の5万
日本が 多すぎるんだ。だって50万円まで
来てた。国内だからでしょ。外国の人が来て。
ああ。
何回かに分ければお金は引き下ろすことができると
。そうですね、できると思いますね。
大丈夫。
その度に手数料がかかるので。
あ、なるほど。
回数分だけ手数料がかかっちゃうっていうことになって。1
日の上限ってありますよね。ないんですか？
私が知ってるお客さんでは、クチンでは1000リンギットと1500リンギットって2通りありましたけど、ね、銀行によってカードによっても違うのかな。
そんなにお金いらないんじゃないですか、1日に。
いりませんよね。本当にいりませんよ。
生活するには必要だよね。
あとなんか皆さん、
お買い物なんかがどうなんですかね。大きなショッピングセンターとかありますか？
楽しむことができる。まあ、あの日本食がずらっと並ぶようなショップ、うん、あのなんていうかスーパーっていうのはクアラルンプールと比べればだいぶあの、うん、少ないですけれども不自由はしませんね。はい、意外とあのやっぱり白人海外から来る旅行客とかあの住んでる人も多いので結構ヨーロピアンナイスとかオーストラリア人とか多いですので結構街が、うんうん、何でもあります。富士はありません、うん、
もうその例えば1ヶ月から3ヶ月ぐらい住む場合は皆さん欧米人の人たちはあのホテルにお住まいになるんですか？うん、
そうですね、あのこちらに遊びに来るって長期の人は少ないですけど2週間とかそんなものですよね。3週間結構多いですけれども、まあ、1ヶ月ホテルに泊まってらっしゃる方多いですよね。そんな高くないですし売り食いマンションみたいなのもありますから。
売り食いマンションっておいくらぐらいなんでしょうか？
ピンからキリまであるんですけどね、海外あの外国人が住むにはそうですね、だいたい150から200リンギットぐらいは、
うん、1週間、
うん、1日ですよ。でもその代わり全てついてますけどね、
そういったところであればインターネットとかその Wi-Fi とかっていうのも使えたり
するんですか？はい、そうです、そうです。はい、
あるんですか？キッチンはついてますから。
キッチンは売切りマンションは必ずついてます。はい。
あとすいません、クレジットカードとかっていうのは街中での買い物は基本的にもどこでも使える感じなんですかね？
ですね、あのカードにもよりますね。アメックスダイナスっていうのはやっぱり少ないですね。ビザマスターは使える場所が多いですけれども、でも普通のあのショップオープンカフェなんかに行った場合はやっぱり使えないことが多いですけどね。
JCB はどうですか？
JCB 使えないという意見が多くて
日本人が多いです。
もう本当に限られてますね。
JCB
のカードはまだこちらではメジャーじゃありませんね。
銀霊カードがメジャーだったりして
、ね、そうですね、日本も頑張らなくちゃですね。
だいたいそんなところですか ね、あの生活に必要なこととしては。
あと大事なお、うん、あのアルコールのことが聞いて
あります。大事です。
それ大事なことですか？
安いですかね。
あのサラワク州はイスラム、あのマレーシア連邦ですからイスラム国なあの国なんですけれども、うん、ほとんどが先住民と中国人で大体人口の7割ムスリムは本当の 20% ぐらいいないので、街にはいっぱい飲む場所ありますし、はい、どこのお店行ってもビールを売ってますし、うん、お酒は全然問題ないですね。
ビールっておいくらぐらいですか？
ビールはね、一缶、あの、缶で言うと、5リンギットですね。あの、外で食べ、飲むと。で、ボトルだと12リンギットですね。まあ、それがアベレージだと思ってください。で、時々闇ビールみたいなのがありますけれども。
闇ビールは味は変わらないです
ね。それで、多分、こんな話をしちゃいけないかな。時々、あの、やっぱり安く、デューティーフリーかなんかを仕入れてきてるところですごく3本に12キットとかね、ありますよ。
ビールの他は何かおすすめのものってあるんですか？
地酒っていうのがあります。ふわっていうライスワイン、まあ日本でいうお酒、
ライスワイン、
はい、ですけれども結構ね安くって、ワインの大きさ、ワインボトルの大きさで15リンギットぐらいなんですよ。で結構上手にあの作っておりますので、お客さんが来たらそれをライスワイン、まあ、サラワクの先住民が作ってるライスワインを製造会社がやってるので美味しいですよって言っておすすめすることあります。安いしね。
原料はもち米ですか、それとも米ですかね？ライスワインわからないですか？ライスワインは原料はもち米ですかね、
うん、お米です。
お米自体、
はい、
じゃ透明なんですか。それ
だから日本の日本酒をちょっとだけ甘くした感じですね、甘い味は。
じゃあドブロックとは違うんですね。ちゃんと透明なやつ。
あのね、地元の人の家に行けば、自分で作ってるから多少ドブロック風には見えますけれども、うん、町で製造されているボトルは同じライスワインでも綺麗な、
うん、透明、
透明です。
うん、
美味しいですよ。冷やして飲むと美味しいですよ。
つまみは何がいいんですか、その時は。
つまみです。
ライスワインに合うものっていうとエビですか、やっぱり。
エビっていうかね、やっぱりおせんべいみたいなのがあるんですけれども、こちらの方で黒ポックっていうんですけど、そちらにも、マリハントにもあるかもしれませんけど、魚のすり身をせんべいにして、それを油につけたやつなんですけど、イカとかお魚とかエビとか、そういうのがあって、
それだね、いろいろ。
うん。それをすり身にして、それを乾かして、パリパリの乾燥させておくんですよ。で、それを切って、それで油で揚げると、ふわーっと大きくなって、それを食べる感じ。エビセンみたいな味。
美味しいですよ。
番組の途中ですが、一つの番組としての目標時間、1時間にはとても収まりきらないので、この辺で前半として終了をします。この続きは後半としての番組でお聞きください。よろしくお願いします。いろんな感想や要望、番組で取り上げてほしい国などもぜひメールで送ってください。皆さんの反応があると、すごくやりがいが出ますので、よろしくお願いします。メールアドレスは longstay24@gmail.com longstay24@gmail.com です。ブログにも書いてありますので、よろしくお願いします。では次回の配信も楽しみにしてください。さようなら。
ロングステイは登録商標です。ロングステイとは、海外で2週間以上、国内で1週間以上の長期滞在を通じて、異国の文化を肌で感じ、その国の歴史を知ることで、より多くを学ぶことができます。人々との交流を通じてお互いを理解し、お互いの心がつながり、人々の心を癒し、それが日常生活の向上につながっていくというライフスタイルを言います。特に海外滞在型ヨカは、国際文化交流の手段として脚光を浴びています。海外ロングステイを体験した方々からは、異文化に触れ、お互いの国の理解が増し、自分はもちろん、日本という国を客観的に冷静に見つめ直す良い機会となったという声が多く寄せられています。このように海外ロングステイは国際的なバランス感覚を体得できる近道でもあります。皆さんも夢の実現に向けてロングステイの第一歩を始めませんか？